はい、春風亭龍雀です。今日はですね、今年のフジロックフェスティバル、2017、ラインナップがですね結構出揃いまして、私もまあ毎年楽しみにして、行ってるんでございますけれども、そのラインナップからそれぞれのですね、おすすめのアーティストとか、私だったらこの日、何を見るとかいうのを適当にまあくちゃべって、見ようかなという、まあ、実験的な試みでございますけどね、なので今日はフジロックフェスティバル、ポドキャストということでございまして、で、今日一緒にそのフジロックの、おすすめアーティストなんかを紹介して、くださるかと紹介したいと思います。ゲイリーさんです。よろしくお願いいたします。
ゲイリーです。よろしくお願いします。
ゲイリーさんはですね、もう私とはもう20年、
え、な、20まではいかない、
15、16年ぐらいの付き合いですよね。
はい。
私が、20代後半だった頃ぐらいですね。
そうですね。
で30なるぐらいの時に、フジロックきっかけで知り合いまして、それでまあずっとよくフジロックなんか一緒行きますし、まあ一緒に行かなくても必ずどっかで見つけるというね、大体ゲイリーさん見つけやすいんで、大体本当に我々ね、友達同士で言っても3日間誰にも会わないっていう時も結構あるんですよね。
はい、
いろんなステージも多いし、ゲイリーさんだけはね本当目立つしね、大体ゲイリーさんが出没するステージ分かるんでね、必ず毎年どっかで会って酒飲んでますけれども、
はい
はい、ゲイリーさんはもうあれですよね、フジロックは第1回から、
そうですね、はい、
第1回から全日程っていう方から、1日参加とかじゃなくて全部行ってるんですか今まで。
そうですね。
1日も欠かさず、
1日も欠かしてないですね。
はい、すごいな。でも私もね、第1回から行ってるんですけれども、ただね、行ってない日とか1日だけしか参加してない時とかね、私も前座修行の時は行けませんでしたからね、いや全日程参加ってそんなもんいないですよね多分ね。
どうなんですかね、意外に
意外にいるかな、
思ったよりいるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
ゲイさんの周りにいる？
いや、会ったことはないです。
でしょ、はい、会ったことないでしょ。いや、第一回から行ってますって人はいるよ、そりゃ。いるけど、はい、何日か抜けるもんね、大体ね。
そう、
すごいね。ゲイさん、やっぱりあれ、一番印象に残ってる年とかあります？
まあ、それはもう、何を隠そう、はい、人生最高の、はい、ライブはもう1回目のレイジアゲインストザマシーンです。あれを超えるものは多分
あれは
ないんじゃないかと。
もう行って、もうとりあえずもう台風だったから、はい、テントを張らなきゃいけないっつって、もう嵐の中まずテント優先したんですよ、
はい、
それでエーペックスツインが流れる中ペグ打ったりとかして聞きてえな聞きてえなと。それでね、行ってちょっと落ち着いて、じゃあ見こうって降りていた時にちょうどレイジだったんだ。だってあれ一番当時一番あれでしょ、もう油が乗ってるっていう
か。そうですね、2枚目出した直後だったんで、ね、
それで台風の中で、だって人間の体の湯気で前見えなかったの。
そうですね、
ゲイさんあれ、ま、前行ってたの、あれ
一番前いました。
一番前いたの。知るでしょあれ。すごいね。
あの時まだ出演順がちゃんと発表されてなかったんですよね。
え、そうだっけ。
え、そうです。
タイムテーブル出てなかったっけ。
出てなかったですね。
え、マジで。はい、もう行って発表って感じ。
はい、出演者は発表されてましたけど、うん、順番が分からなくて、
うん、そんな混乱してたんだっけ。混乱っていうか、もともとそういう感じだったっけ、はい、あれ パーフではついてなかった。
いや、
ハーフついてたような気がする。
あれ、それはあったかもしれない
ですね。ハーフで発表
だった。ただ、当日発表みたいな。
ああ、そんな感じなんだ。
はい。で、みんなイエローモンキーが出てくるんじゃないかなって思ってたら、
そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。あれね、レイジアゲンザマシーン、イエモン、レッチリだったんですよね。
そうですね。
でも、その並びじゃなくて、普通だったらイエモン、レイジ、レッチリだろうってみんな予想してた。
はい。
そしたらいきなりレイジ来て、でプロディジーの人も出てきたでしょ。
そうなんですね。
リアムだっけ、
はいはい、
いやあれはねすごかったね。で、俺も割と その頃そんなヘビーなの聞いてなかったんで、まあ、レジ聞いてましたけど、はいはい、そこまであのどちらかというとあの私軟弱なあのギあロッポップが好きなんで、はいはい、ウィーザーとかね、はい、そっちを当時結構聞いてたんで、あのでもレイジャーすごかったな、あれはね、れイエモンがかわいそうだったよ。
そうですね、うん、もうイエモン町の女の子があの潰されてたんで、
ね、潰してたんでしょ、だって負けて、
もう自分が生きて帰るの精一杯で、
いや本当サバイバルだったもんね、あれ。俺いた時になんかもうみんな毛布かぶって右往左往してて、もう地獄の黙示録みたいな感じだったもん。
そうひどかったですね。
仮設トイレ開けたらこのもう顔面蒼白の男の人がなだれ込んであの倒れてきて、だからトイレじゃねえ、トイレであの暖取ってたんだね、その人。
そうですね、風が来ないだけであったかいっていう。
いやあれはね、やっぱ第1回目だったから私も、ちょっと舐めててね、レインウェアは100均みたいなあのビニガッパだったんですよ。 あんなもんあのもう駅着いて10分バス待っただけでもう全然びちょびちょになりましたからね。
そうですね、で
着替えもびちょびちょになって、携帯も30分でもう水没みたいになって使えなくなって、それでもうバスがだからもうあの路上駐車あの駐車とかで来なくて、ね、何時間待ったのかな。それで行ったらちょうどハイローズかなんかやってて、うん、いやあれはすごかったね、本当、ね、生き残ったって感じだね、はい、もう私も会社の友達と2人で行ってテントを張って、荷物用のテントと居住用のテントを開けたけど、荷物用のテントはもうどっか吹き飛んでましたから。それでね、日曜日あ次の日が晴れて、ね、やったーと思ったら中止のアナウンスが来てね、
はいはい、
で私はその、パンフレット、
はい、
あの今まではフジロックはパンフレット買ったことないですけど、
はい、
第1回だけはこれは買っとこうと思って、
はい、
あのもう本当に 大売り出しになってたから、中止だったから あれ買って未だに残ってますね。あれですね、はい、あれはあのヘブンのフィッシュとか。
あフィッシュはあれはあの2日目の第2部ぐらいから見たんですけど、あまりにも良すぎて他の見る気がなくなってしまったので、うん、ちょ
っと燃え尽きた、
燃え尽きたというかあの
もうピークになったの。
7時ぐらいから7時11時がフィッシュなんで、うん、4時間、
うん、
だから他に見たいのが見れなくなっちゃうんですよね。
あもうそれ見たら、はい、あそっか、もう4時間のライブだから、
はい、
ロングセットだから。
そうなんですよ、あれはあれでちょっと困ったもんだ
な。確かにね、他の1時間ぐらいのセット3つ4つぐらい撮
った
もんね、
はい、そうなんですよ、だからフィッシュ来られてもちょっと困る気もするっていう。
あなるほどね、それも見たいけどそれ重なってるねこっちも、はい、なるほどね、あロングセットならではの、
はい、
あれね、あれでヘブンができたね、
そうですね、フィッシュのために
きっかけだよね、
はい、まあ、後ろでもくもくもくもくすごかったですけどね。
なんかイリーガルな。なんか変な匂いがする、
はい、
あの人たちはね、はい、コミューンみたいなあれですからね、グレートフルデッドみたいなね。
そうですね。
あね、まあ、いろいろ思い出ありますけど、はい、結構ね、私なんかあの再結成もののね、あの高校とかあのそんぐらい聞いてたのが再結成して初めて来日する、はい、なんかピクシーズとかね、 あとまあポークスも来ましたけど、
はい、
とか、まあ、ニューオーダーもね、あの活動復活した一番最初のホワイトか、あれはやっぱり、はい、うん、その後ねそんなにたくさん日本に来ると思ってなかったんで、ありがたみがだんだん減ってきたんだけど、あの時のねホワイトのやつとか、
ビリー・コーガンがいた時ですよね。
ああそうそうそう、あビリー・コーガンがいた。あと意外とあの、うん、一番最初の、来た時の、ハッピーマンデーズとかもね、割と好きでしたね、あれね。
そうですね。
あとファウンテンズ・オブ・ウェインがホワイトで最初やった時に、ドラムの人がスティック投げて、はい、私が見事キャッチしたという、ね、思い出もありますけど。
あれあの時ホコリまみれの時ですよね。
ホコリまみれ、すごいホコリまみれ。
乾燥して。
乾燥して。まあいろいろ。思い出ありますけど、
はい、
今年の、フジロックなんですけど、大体これ どういうあれですか、出揃って印象は。
そうですね、まあ今年も、うん、自分がどんどん体力がなくなってきてるんで、
そうね、
あんまり見たいのが多すぎなくて、
うん、
ちょうどいいかなと。
そうですね、私も今年でもう46になってしまいまして、はい、ゲイリーさんいくつ
今40です。
40ちょうど、
はい、
なるほど。 まあ、あのフジロックやっぱりあの年齢層高いよね。
そうですね。
歩いてる人見ると大体、まあ、うん、私ぐらいか、今一番多いのだからゲイリーさんなんかの世代が一番多いのかね。30後半から40にかけてぐらい。
そうですね。
そこが一番多い層のような気がするんで、
はい。
それであとは、まあ、うち俺なんかの世代とか、うん、で20代10代は
見ないですね。
やっぱりいないよね。20後半はいると思うけど、はい、本当にあのキャピキャピしたようなね。
いないですね。
いやだって前ね、あの俺ヴァンパイアウィークエンド好きで、はい、あのグリーンいたんですよ。でヴァンパイアウィークエンドのボーカルの人がねアップになった。そしたら周りの人が分かってたの。ヴァンパイアウィークエンドで30代なんだよ。まあちょっと童顔だけど、みんな分かってたの。あとね、子連れもね多いですからね。
そうですね。
毎年キッズランドが豪華になるというね。
そうですね。
ケロポンズとかもね出たりね、
はい、なんかでも子供の年齢層も
ちょっと
上がってきてて、
上がってんのよ。
なんか連れてるあの方々もこう、うん、みんななんかちょっとこう楽になってきてるような感じがしますよね。
そうそうそうそう。前はねちょっともう本当に手間が、はい、ちっちゃい子で、はい、あのまだ小学校行ってないような感じだけど、もう今もうね小学校行っても当人たちもなんか好みのあったりとかして、
はい、
なんかもうねどんどん3世代ぐらいでね来そうな感じになりますもんね。
そうですね。
いやまあね、それはもうだって去年20周年か、おととしか、今年が21回目
ですね。
21回目でしょ、
はい、
そう、20歳で言ってて、20歳で言っても40だもんね。
ちょうど20歳、
だからゲイさん20歳の時行ったんだ、
はい、
うわあ
20歳でしたね。
20歳だったんだ。そのレイジを見たのは、
はい、
20歳だったら無理できるわ、最前列行けるわ、
はい、
今だからね、そういうゲイリーさんみたいな20歳の人がこういうのに来るかどうかっていうのはよく分かんないね。
そうですね。
そういえばサマソニア来てるのかね。サマソニア確かに若いよ、あの行った感じは。まあでもそれもまあそのアーティストによるだろうけどね。
まあ思いっきりアーティストによるんでしょうね。
だね、ちょっとあのなんだろう、キャバクラにいるような女の子みたいなのもいたりするよ。ソニックマニアのその EDM 系とかね。ピットブルとか特性でそういうの。ピットブル面白かったよ、ピットブル。もう完全にね、なんかあの、ラズベガス仕様みたいなね、自分のヒット曲をね、もう2分ぐらいにね、ぴゃーってまとめて、それでやるんで、もう完全なショーになってた。
ああ、でも、それはそれでやっぱり。
いや、もうエンターテインメント
ですよね。
面白いけど、まあ、フジロックじゃ多分出ないですけどね。ピットブル出たら面白いですね。浮くな。
いや
だまあね、まあ、それで、だからまあ、今年、まあ、ロックフェスティバルって言っててもそんなにね、あのロック色が全然強くないですよね。
はい、
まあ、これはまあもう世界的かもしれないですけど、ちょっとロックがね、あのいわゆる普通のギターかき鳴らす系のうるさいやつがちょっとあの時代遅れみたいになって、打ち込みが主体ですよね。
そうですね。
あとヒップホップか、
ヒップホップ、
世界的にはね、
ヒップホップもジャズにこう、
そうだよね、
そっちの方の、はい、なんか境界線がなくなってきてるような感じで、
あれはもう本当世界的にそうだもんね。
そうですね。
さあというわけでございまして、今年、はい、じゃあ28日金曜日から、
はい、
じゃあゲイリーさんの、
そう、
最初、
はい、
さあ朝起きます。まあまあ、はい、ゲイリーさんはあれ宿ですよね。
宿、はい、
宿ね。それでそうですね、大体、
40、はい、
私40なんで、あの、あのね、私ね、もうここ数年フジロックであんまりね、あのお酒を飲まないようにしてる。
はい、
お酒飲むとそれいいんだけど、もうあの全然あのステージ忘れてるんだよね。全然覚えてなかったりするから、あの大体朝起きて、私はテントなんですけど、はい、そこであのオートキャンプだから、あのバーベキューできるんで、はい、朝起きるとあの大体もう肉と魚焼いてるんですよ、
はい、
去年はあのサンマ焼いてキャンプサイト中をサンマ臭くして火が浴びたんですけど、もうそれで朝サンマだって、そこでビール飲んで、そこでビールね3、4本飲むと、
はい、
もうそんなね、3時ぐらいまで飲まないでいいんだよね。
いやでも多分そんな感じだと思いますけども、はい、
やっぱね疲れるからね、
はい、
で一発目から見ますか。
そうですね、やっぱり金曜日の一番最初はどうしてもなんとか見たいんで、
うん、
でね、グループ魂、
ね、そうですね、グループ魂はね、はい、私も見たいです。
そうですね、いろんな、なんでこいつら出すんだとかいろいろ話が聞かれますけど ね、
でもフジロックはもともとね、あれ出てたじゃん、東京ショックボーイズ、電撃ネットワークさんが
あれも言いましたもんね、 狭間寛平&アメ
マ。あ、そうだそうだ、あ、あったあったあった、うん、はい、見てないけど、
はい、そう見ましたよ。
あ、見ましたよ。あれちゃんとバンドでやって
た。バンドやってました。
なんかね、そういう活動当時してたんですよね、はいはい、寛平さんが。
うん、だから別に、ね、そこまで何をと思いますけどね。ね、
いいけどね、
はい、
だって電撃ネットワークはなんて、ね、2回ぐらい出たじゃないですか、ホワイトの時とあとレンとか、
はいはい、
それで私のフジロック当時行ってた、仲間のうちの女の子が、
はい、
電撃ネットワークが見たいって言ってて、それで、ああそうなの、じゃ あのライブとか行って、結構とか、なんかサソリあれしたりとか、うんうん、金玉袋にあれパチンとやったり、あんなの見てんだっつっても、いやそういうのは見てないと、ライブ行ってないって言って、え、電撃ネットワークでライブ行ってなくて、え、な、目当てって何って、いやだからライブで、だからほらラップとかとかって、えって言ったら、電撃ネットワークって音楽も CD 出してたじゃないですか、あっちから入っちゃってて電撃ネットワーク完全なミュージシャンだと思って、
ああ
見たいのよ見たいのよって、ゆかっちょって、なる電撃ネットワークがお笑いの人だと思ってなかったの、ああいう、ああいうパフォーマンスをする人だと、ライブやる、いや違うよっつって、で写真見せて、こういうのやるんだよっつって、ああそうだったんだっつって、まあそれでも見たいからっつって、ね、そういう人もいましたけど、
面白いですね。
そう、グループ魂はね、まあ
そうですね、
音楽的音楽もね、
まあ、下ネタがひどいんでね、ちょっと、はい、
私はまだこういうあれではライブ見たことないんで、
はい、僕何回か見ましたね、
結構下ネタが、
はい、下ネタひどいですね
そう、
はい、
あ、コント途中、
コント、そうですね、コントが、はい、今回喋りも多いって言ってましたんで、
グリーンステージでかいからね、
そうです ね、
ちょっともう、もうこじんまりホワイトとレッドとかだったらね、もう全然大丈夫でしょう、うん、さあどういうの
を
見せてくれるかでございますけど、
はい、メンバーをスリッパで引っ張ったんですよね、
バーンってツッコミの、
はい、でそのスリッパ多分投げると思うんで、結構綺麗に飛ぶんですよあれが、
あーシャーっと、
はい、
あー、じゃあそれをね、はい、キャッチできるようにね、グループ魂見 て、
見て、
次はあれですか、どこ行くんですか、は
い、
ゲーリーさん、
次はそうですね、うん、でもこれ見たいんですよね、ラグンボーンマン、
ね、あ、この人はあれですね、はい、今結構名前出てきてるシンガーソングライター、
ね、そうですね、
はい、ちょっとごつい感じの、
そうですね、
見た目は、
見た目はあんなですけど、まあ声質もね結構こう男らしい、
うん、そうです
ね、ちょっとハスキーな感じで、でもかっこいいですね、この人
はね。かっこいいですね。私もちょっと視聴して聞きましたけど。
はい。
なんかね、グリーンの午前中に入るようなね、グループ魂がバカ騒ぎして、その後ちょっと落ち着かせるという。はい、
うん。まあでもね、世界的にも結構注目されてると
思うんで。そうですね。海外の、はい、フェスだと結構いい位置で上がってますもんね。
ね、
ちょっとこれは注目ということ
で。で、多分夜中もゲストで出てくるんじゃないかなと。
夜中？
はい、夜中。ゴリラズの多分、
うん、ああ
一緒にやってる曲があるんで、
あ、それはもう絶対そうですね、これはね、
多分、
うん、
出てくるんじゃないかなと、
う
ん、
一緒の日に合わせてますけど、多分そうですね、
はい、ただ、はい、本人がまずかっこいいんでね、これはちょっと見たいなと、
うんうん、私もこれは見たいです、はい、で、ゲリさんは何、原始神保見るの、
そうですね、その後
プロゴレファンとしては
原始神保、そうですねみんなプログレファンは、
うん、
こう舐めてかかってたんですけど、
ああなるほどね、はい、ちょっとコピーみたいな感じで、そうですね、もう
完コピバンドなんで、
ああもうそれはもうね認めざるっていうか、やっぱ生で聞きたいもんね、
そうですね、
オリジナルじゃなくても完コピされちゃったら、
はい、
しかも難しいじゃないですか、プログレって、そう技術的にもね、
そうですね、ピンクフロイドっていうのがまたこう、うん、意外にテクニックじゃないところの勝負なんで難しいんですけど、うん、でもみんなそのハードルが高いうるさいファンをちゃんとこうひっくり返して、うん、
あ、黙らせる、ねじ伏せる、
まあ、視点的にちょっとシドバレットがいた時のちょっとサイケなピンクフロイドを中心にっていう、多分その、
あ、じゃあ初期なんだ
が多いですね。
じゃあファーストみたいな、ああいうのもやるの？
ファースト、セカンドの曲が結構、
あ、そうなんだ、
やってたりなんで、
うん、あ、じゃあその割とね、あれちょっとサイケギターじゃないですか、
そう
ギターっぽく、
はい、
ああそっちなんだ。
そっちの方に比重を置きながらもっていう感じなんで、
うん、ああそうなんだ、
はい、その時のライブはもう多分ほとんど見たことある人が少ないんで、
う
ん
う
ん、
そうだね。ああそうか、生でね、うん、聞けないから、
ああそっちなんだ。戦略的にも結構いい、
うん、
やり方してるんじゃないかなと。多分見たら結構おおと、
うん、
できればグリーンステージでやってほしかったですけどね。
そうだね、
はい、
それはまたちょっと今の話聞いて聞きたいなと思いましたけど、う
ん、なんか評判良かったらね、また、
うん、
次に
そう
で、ね、グリーンステージで見れたら
なこれはねヘブンですけどね、
はい、
あもうあのねあのサマソニであのコピー版が出る、はい、あのちっちゃいコーナーあって、そこのボンヘイレンさんってってボンヘイレンはあのデイブリーロスバンヘイレンしかかたくなにやらないっていうあれみたいなやつ、はい、やっぱデイブなんですよね。だからあの、うん、絶対サミヘイがバンヘイレンの曲やってくんないんです
よ、まあ、やらない
あれ面白かったな。デイブだけなんだけど
それしかできないん
です。それしかできないんですデイブ時代のあれなん
キャラが全然違います
からね。キャラが違うからね、全然違うバンドみたいになっちゃう、ね、でこの後はあれですか。
この後はそうですね、本当はあのギャラント、
あレッドマーキー
の、レッドマーキーのこれ見たいんですけど。
ギャラントってどんなあれでしたっけ。
打ち込みのちょソウル
シーンが、あそうそうそう、ちょっとソウル系のあれ
で、はい、うん、
でも随分あれですね、遠いね、
遠いから多分行けるんじゃないかなと
ね、はい、これだって原始進歩終わって2時前でギャラントがあれだから、
ね、
このねまたヘブンからレッドマーキーって一番端から端だから。
そうなんですよね、
あれ40分ぐらいかかるもんね、30分ぐらい、はい、あギャラントとあれだね、
はい、
R&B だ、エルトン・ジョンがギャラントはびっくりになると語ったという、
うん、
そうそうそうそう。だからリザーブドブルースもね今本当に流行ってますね、はい、あそうだフランクオーシャンとかと比較されるんだ。 あとサム・スミス、
ああ
なるほどね、あフランクオーシャン的なああいうやつにサム・スミスのちょっと熱いあれが入って
る。そうですね、
なるほど。ギャラ
こんな場所じゃなかったら見たいんですけどね、ちょっと残念だなとは、
うん、
はい、なんで多分そのまま、
うん、
フィールド・オブ・ヘブンに、
あなるほどね、
いるんじゃないかと。
あとはなんですけど、オーガ・ユーア・
ソウル。オーガ・ユーア・ソウル、この人たち日本人ですけど、うん、かっこいいです。
これ結構名前は聞くんですけど、
はい、
まだ生で見たことないですけど、どういうあれなんです
か。難しいですね、ちょっとなんかプログレっぽいようなところがあるんですけど、
結構海外でのなんかツアーとかやってなかったっけ。
海外ツアーはちょっと、
うん、
聞いたことないですけど、なんか今度来週アートリンゼが来る前座もやるみたいなことを。
ああじゃあ そ, ういう、ま、そっちのあれですね、あの好きな人だったら。
そうですね、う
ん、やっぱりそうちゃんと意図的に並べてんだね、
うん、はい、なんか、うん、そうですね、うん、その結構いいですね、かっこいいですね。
じゃあもうその後もサニーデイサービス、ファザージョン・ミスティ、ライト、ヘブン並んでますけど、大体そこで、
はい、
なんか去年サニーデイサービスのライブってゲイリーさんがすごい良かったって。
すごい良かったですね、
あのあれ、今その配信で出てるアルバムの前のアルバムか、
前のアルバムは
あのちょっと大竹栄一っぽいような、
あそうですね、
うん、はい、ああいうシティポップの、
はい、
あの時のライブ良かったですか。
あの刹那って曲がすごく良くて、
あれはすごい好きですよ、
はい、で他の曲もやっぱりライブ映えして結構良くて、
うん、
はい、なんかびっくりしましたね。
あそうそう、
はい、
サニーデイサービスの印象がちょっと変わった。
何回か見てるんですけど、うん、こんなにいいと思ったことはなかった、はい、
じゃあそこからまた新曲増えたんですけど、まあ、それやるかどうかねちょっとよく分かんないですけどね、
う
ん、
そうですね、はい、
またちょっとサニーデイは、
ね、
好きなんで、多分ここら辺ゲイリーさんと同じでこの辺にいると思うで次が、はい、あのまあ、洋楽ファンはね結構悩むと思いますけど、はい、グリーンが、はい、XX がいて、ヘブンに、はい、もう今年結構もう一番の注目株じゃないですか。
そうです、ね、
ファザージョン・ミスティ、
ファザージョン・ミスティはもう はい、
これは元フリートフォクシーズ の
ドラマーですよね。
ドラマーだけど自分であれですね、あのもう今メインで歌も歌い曲も作りで、だそのフリートフォクシーズ行った時は中心じゃないんですよね。
そうですね、途中で入ってるん で、うん、でその前は自分でやっぱり歌ってた。
あ、じゃあなんかちょっとヘルプみたいな感じで入ったんですね。
そうですね、はい、
なるほどね、
はい、
でもドラムからねそうやってメインの方に行く、まあフーファイターズしかり、ジェネシス、フィル・コリンズしかり、
そうですね、
結構そういう人いますけどね、
はい、
ダイナソー・ジュニアのジェイも最初はドラマーだったってい
う、はい、そうなんですね。
ファーザー・ジョン・ミステオでも本当にあの、はい、今年はもういろんなフェスなんか あの結構、ね、鳥に近いようなところで出たりしてますけど、
そうですね、はい、
これはもうライブはやっぱりもうああいうちょっとエモーショナルな、
そうですね、ちょっとフォークから、
ね、ザ・バンドみたいな、
はい、
ああいう感じので、声もいいですしね、曲いいですからね、はい、これは盛り上がると思いますね。
バックのバンドがまたすごい上手ですね。
あ、
うまいっす、もう。
なるほど、
はい、
そっか。 XX はね、まあ、今年は今年じゃないか、あ、今年だったかな、新譜出してましてね。
あ、そうですね、まあ、
割と私好きなんですけど、うん、XX もね何回かフジ出てるんですけど ね、見てなかったんで、
僕も見たいんですけど、
ちょっと見たいけど、これはねやっぱファーザージョン・ミスティはね、
はい、
ちょっと今年の一番旬ですしね。
そうですね、
単独やんないでしょ。
そうです
ね、だ今後またね来日がね、まあ、あっという間に来たりしてねXX の方があれかな、あの日本と海外の人気のギャップがあって来ないかね、どうかね。
いや、なかなか来れないと思いますよ、ギャラが高いし。
だよね、
はい、よく呼んでくれたなと。
ファーザージョン・ミスティはでも見たいな。
はい、そうですね。
でこの後ライン行くんですか。
そうですね、ここもサンファ、
うん、
レッドマーキー、
うん、
見たいところなんですけど。
サンファ、サンファっていうのはどんなあれですか。
この人も黒人で、
うん、あ、本当だ、黒人、はい、イギリスの人ですね。
誰だっけ。
あ、カニエ・ベストとかドレイクとか、エスブト・ラクトスだっけ、に 楽曲を提供してフューチャリングされてきた人、
はい、
やっぱり、あ、だからR&B のね、あのシンガーの人今本当多いですね。だからバンドじゃなくてソロがね、本当に多いですもんね。はい、
そうですね。だからこれライとサンファ、この辺一緒に見たい人結構いるんじゃないかなと。
う
ん、
そうだね、ここはかぶりそうだよね。
はい、
ファンスがね、まあ、まあね、あと、まあ、メインはゴリラーズがいるんですけれどもね。
そうですね。
新譜出しましたけど。
はい。
あとはあれですかね、はい、全然あの方角は言ってないですけど、ラッドウィンプスとかハイエイタスとかの人気者もいますね。
はい、
あとはあれか、まあ、正統派ロックみたいなのが好きな人はね、キャットフィッシュ&ボトルマンとか、
そうですね、
クイーンズ・オブ・ストーン・エイジとかもね、ホワイトありますけど、はい、キャットフィッシュなんてね、あのルックスもいいですから ね。
あれ、何でしたっけ、イワン・マクレガーが大好きだ言ってましたね。
ああ、そうなんだ。
はい、
というわけで私はだいたいね、グループ魂見て、ラグボーンマン見て、サニーデイサービス見て、ファーザージョン・ミスティ見て、ゴリラズをちらっと見るかどうかというところでございますね。うん、で私は夜にあのクラークが、レッドマーキーの深夜、
はい、
3時ぐらいにやるんでこれ元気だったらだな、これはもう。
そうですね、
これがね、終わった後その、まあ、あ、そうか、あるかもちょっと見たいから。
そうですね。
でもね、
あるかも見たいですね。
これ体力もある、持つかね。一回テント行っちゃうともう遠いからね。うん、クラークちょっとね、好きだったんでちょっと見たいんですよね。うん、ドテクノですけどね。うん、
これ見たいんですよね、この日に。あの、マーカス・キングバンド、うん。
あ、マーカス・キングバンドいいですね。
クリスタル・パレスに。
あ、本当だ。この日はクリスタル・パレスの夜だ。
はい、
あ、マーカス・キングバンドいいですよ。
そう
ですね、まあ、いかにもなんかフジロックって感じの、
はい、ええ、あの見た目がまた笑ってしまいますし、
ね、なんか面白い。そうですね、
はい、
ちょっと、まあ、ということで初日28日でございました。
はい、
じゃあ次、中日、
はい、
まあ、中日とは言わないか、土曜日ね、
はい、
29日でございますけど、
はい、
ここはどうですか。
そうですね、最初僕この土曜日は意外に 休み、
あ、意外と暇なんだ、
はい、と言いながら割と早く行動してるとは思うんですけど、うんうん、見たいっていうものが
あまりない。
はい、
私は最初はね、午前中があんまないんですよ午前中っていうかで、ちょっと分かんないんだよね、あんま知らないっていう、うん、あとレッドマーキーのね、1時12時半ぐらいから出るデイウェーブというギターバンドがあるんですけど、それがちょっとね、はい、あのシューゲーザーっぽくて、もう私の、はい、ロックおじさんが聞いても、うん、あの懐かしいんで新人ですけどデイウェーブはちょっと私は聞きたいと思います、うん、これちょっといいです、はい、
あとその前のフィンもね、結
構、ああフィン、これは日本人ですけど、ね、海外でね、はい、まあ、ちょっとデイウェブと同じような、
そうですね、う
ん、ちょっとここは意図的にそうしてるのかな、
うん、多分そうですね、うんうん、
それで、そこからそうですね、私は、うん、ちょっとね、その後は、
うん、そうなんですよね、
お昼ご飯タイムかな、
そう
なんですね、そんなに決めてないです、
はい、
で、あの次もあのグリーンのアバランチーズですか。
そうですね、
私はね、去年はバランチですね、あの復活であれしてたんですけど、はい、ちょっと、病気でキャンセルになっちゃったんで、
ね、
そのリベンジで、
はい、
ちょっとアバランチスはね、やっぱりちょっと
私はそうですね、このグリーンステージに出るっていうのはちょっと
そうだ、ね、
見とかないと、
最初去年はレッドマーキー
でした
ね、はい、だからまあまあ、うん、そんなにね、あれかなと思ったけど、ちょっとグリーンですからね、ちょっとステージもどうなのか、ちょっと見たいですね。
はい、
それで私はその後はあのレッドマーキーにレモンツイグスという、
そうですね、レモンツイックスみたいですね、
あのジェリーフィッシュみたいなね、はい、ああいう感じのやつなんで、非常にあのポップなね、
そうですね、
これはちょっと見たいですね。
でも結構めちゃくちゃな曲の展開しますよね。
そうそうそう、ここからこうかってミヤミヤってだから、はい、やっぱちょっと再建、
そうですね、本当に
ちょっとジェリーフィッシュをちょっと過激にしたような感じの、それでまあこの日はね、やっぱりあのいろんな人があの目当てに来ると思いますけど、コーネリアスと小沢健二が同じ日にね、フリッパーズギター2人、喧嘩別れしたのかなんか分かんないで、突然ね、ツアーの途中で解散いたしまして、それから同じ日でフェスで共演じゃないですけどね、まあ同じ日にやるという、これはね、やっぱまあね、もうその当時のオリーブ少女、今はオリーブおばさんになってるか分かりませんけどそこら辺の人が、
そうです、ね、
結構周りでお酒が出るから行きたいっていう人多いですよ、
やっぱ、やっぱり
で、コーネリアスもなんかね、あの新婦評判いいですしね、
うん、そうですね、
ただどうかね、コーネリアス見ながら小沢健二の方もちょっと流れて、うん、ここは難しいですね、
難しいですね、うん、もうなんか混雑するんだったらもう多分すぐ諦めてしまうと思いますね、
うん、そうですね、確かにね、まあ、うん、ここは混むでしょう、特にコーネリアスの後半から小沢健二に流れる人もいるでしょうし、う、ね、まあ、小沢健二もホワイトはやっぱり時々やっぱね、あの規制入りますもんね、
うん、
まあ、去年だったらあの、ね、ベイビーメタルかあの時とかもそう思ったですし、はい、うん、そうですね、
僕は多分コーネリアスだけ見て諦める可能性が、
うん
うん、ね、はい、
私はそうだね、やっぱり、うん、まあ、フリッパーズギターは私はもう本当に、まあ、ドンピシャの世代ですからね、うん、それで、うん、フリッパーズ の、 あのヘッズとかあれが出た時に、うん、俺も発売日に買ったんだよな、うん、それでライブ見ようかなと思ってた矢先に解散だったからね。
そうなんですね。
で、小沢健二はね、あのライフであのバカ売れした時に、うん、なんかポップジャムってあの NHK の番組の公開に行って一曲僕らが旅に出る理由を聞いたっていう
収録ですね。
収録聞いたからね。その時にパフィーが出てたよ。あのアジアの中心で。
デビューの時、ね。
デビューの時。もうその頃ですよ。うん、私まだ、ね、若かったね、あの頃は。まあちょっとね、小沢健二見てみたいですよね。ね、私は。で、その後はどうしますか？ FX ツインですか？
そうですね。FX ツインもやっぱり、うん、アバランチーズと一緒で、うん、グリーンステージでどうせ、
ね、
どうするのかなと。
このね、もう、もうでかいところでそういう人じゃないじゃないですか、
はい、
ね、あのその大鳥っていうか、それはこれ、そうですね、これがエレグラだったらいいよ、
そうですね、
だけどこれ、ね、コーネリアスとかお酒目当ての人も来るようなところの大鳥で、 で、あのド変態なね、あれでまたなんか死体とか映してんじゃねえだろうな。
もう何をやらかしてくれるのか
ちょっとね、AFX 次何やるか分かんないです ね、はい、そうですね。今新しいのそんな出してないですよね。
そうですね。
どういう俺が、ちょっと私も見たいですけど。でね、ちょっとあのホワイトが LCD が来るん で、
そうです、ね、
LCD は私やっぱ好きで 前、はい、前来た時も富士来た時も見たんですけど、ちょっとね LCD も、はい、まあ、新曲ちょっと出してますけどね。でまあ、あそっか、あの小沢健二見た後ね、みんなあれかな、方角見る人は黒に流れるのか、ヘブンで黒に
じゃないですかね。
黒にも混みそうだねこれね。
そうですね。
だからエフェクツインがガラガラになりそうかちょっとどうなんかね、最初見て見てついていけない人がどんどんあっち流れていくような感じ
かね。ホワイトに行くんじゃないですかねもうなんか容易に想像できますね、
人の流れがね、
はい、
あそうかな。あと小沢健二、あのピラミッドガーデンでも、
ああそう、
あの弾き語りっぽい、
割とすぐやるんですね。
すぐやるねこれ、すぐ移動じゃん、これ本当
終わってすぐやるんですね。
終わってすぐなの、すごい元気だな。ピラミッドガーデンもね、去年はピラミッドガーデンっていうのはそのあの、ちょっとテントサイトの我々のオートキャンプの方にあるとこなんですけどね、もともとはそんなにあんまり 大掛かりやってなかったんですけど、去年からね結構大物がこのピラミッドガーデン出て、あのアレックス・パターソンがあのアンビエントのね、あれやりまして、私ももう聞いてましたけど、途中で完全に寝ましてね戦場のメリークリスマスがいきなり流れてパーって目覚めたんですよなんでなんでクリスマスって、ね、今年は青沢健二とかね出ますんで、多分人も流れが多いと思います。で私はそうですね、だから、この日はデイウェーブ見て、アバランチーズ見て、レモンチークズ見て、コーネリアスを見ながら小沢健二に移って、エフェクスツインにちょっと見て、 LCD を見るという。
そうですね。
で、レッドマーキーにね、アガイ・コールド・ジェラルドという、はい、マンチェスターのマッドチェスターの代表的な、打ち込みの人が来るんでね、もし元気だったら見たい。
そうですね。
見られるかな、わかんない。ライブって書いてあるの。ライブでやるんだ。ね、というわけでございまして、が土曜日。
土曜日ですね。
さあ、随分体力がね、もう限界に近づく30日、
ね、
日曜日でございます。
はい。
これはどっからゲイリーさんは活動し始めますか。
日曜日は無理して早く行くんじゃないですかね。
早く行く？
はい。
多分どこに？
いや普通に多分
無理して
グリーン、
グリーンで最終日だし。
ロンセックスミス見る。
うん。私もロンセックスミス見たいですね。
頑張って見たいなと、今は思ってます。
私はまあね起きられたらね、
はい、
でもねこれは朝ね、ちょっと晴れた時にロンセックスミスなんかいいですよ。
そうですね、もうこの日で終わりだなんて ね思いながらの
ロンセックスミスは私あの紅茶片手に見たいね、なんかねなんか紅茶が似合いそうなねビールよりもなんか
ビール、そうなんですね
ロンセックスミスはやっぱり好きなんですけどね、いいんだけど、ちょっとストレートだからね、ドキャッチーとポップだから、いいですね。
はい、
でその後は私はあのリアルエステートっていうギターバンドがありまして、これもまた爽やかなね、はい、やつなんで、ちょっと晴れてたらいいんですけどね、リアルエステートをホワイトステージに移動して、
はい、
その後が徳丸集合みたいなホワイト
徳丸ですね
それでその後は歴史がいるんで歴史みたいですね。でもレッドマーキーにスローダイブもいるんだよ ね、
そうですよね。
スローダイブもね割と
スローダイブ見たいですけど、ね、
新譜割と良かったんですよ。
そうですよね、
新譜が良かったんでね、
うん、
歴史もねなんだかんだで私見たことないんでね、見たいんですよライブね。
そうですね、もう本当に歴史はやっぱりでも本当にあの家督新曲
の PV、
はい、もう PV も最高ですけど、あの、うん、そっから撮ったっていう、
うん、
そっから曲を作ったっていうあの歌の出だしのあの、うん、世襲制、
ああ世襲制、世襲ね、歴史の中のネタですからね、うん、あの空耳の、
その
世襲制は確かにそうだね、
はい、
いいよね、そういうチョイスだよね、やっぱりいいし、はい、曲いいですからね、
そうなんですよね、
単純に、
はい、
それでね、やっぱそのセパレートウェイブのね、あの PV ね、あのエアバンドのね、
はい、
と、いい女とエアバンドっていう、ジャーニーもあの時何考えてトップクラスですよ、ジャーニー、あの時も売れまくってたジャーニーが、あの PV はね、ちょっとね、皆さんもあのね、あの本家を見てから、あの、
ね、
見ていただくと、そのセパレートウェイブさんも必ずあの、チンビデオに紹介されるやつですからね。
もうあのアントニーと、うん、ユキオちゃんが最高ですよね。
そうそう、
やらされてる感じが。
そうですね、
はい、
付き合わされてる
感じ、付き合わされてる。
ジャーニーはね、セパレートエンザ、まあ、もともとアルフィーとかがね、ちょっと元ネタにしたんじゃないかとい う, そういう疑惑もありますけどね。ちょっと歴史見て、その後ボノボがね、
そうですね、
ライブセットで、これは私もあんまよく知らなかったんですけどね、あのフジロック発表されてからいろいろ聞いたらよくてね。
ボノボいいですね。
いいですね。
なんですかね、この良さはね、
うん、ゲイさん見たことあるのライブ
と？見たことないですね。はい、
ボノボとは見たいですね。
うん、
でその時ちょっとグリーンにロードか、
そうですね、
まあ、これがまた新譜がね、ついこの間発売でしたけど、うん、ちょっと聞きましたけど、いいですね、
うん、
ただまあロードちょっとボノボとかぶるしね、まあ、そう、元気があるかとか、
そうですね、まあ本当にね、かぶるかどうか分かんないけど、うん、ちょっとなんとかずれて、
うん、
両方しっかり見たいですけど ね、
ね、
はい、この前 の、 あのボナルのロードの、
うん、
中継見ましたけど、やっぱかっこよかったですね。
あ、本当、あ、
はい、
行ったんだ、アバナルデッツ
の中継でしたよね。すごい良かったです。
うん、この日はあれなんですね、グリーンは、ユキ、ロード、ビョークと、
そうですね、
女性ボーカル3連発という、
はい、もうユキちゃんもちょっとや外のなんかこう変装じゃ、ね、ビョークにはかなわないですからね、
うん、まあ、ね
もうめちゃめちゃやってほしいですけどね。
ユキちゃんっていうのはあれ、
ジュディマリーですね。
ジュディマリーだよね、
はい、
へ、まあ、ソロでやった、ソロでしか、まあ、ジュディマリーはもうとうとうに解散してるけど、
はい、
うーん、
うん、そうですね、
大体そんな感じですか。
そうです
、ね、私はあとあのヘブンの鳥のサンダーキャットを見たいんですよ、
はい、
あの水の中でこうね、あのおっさんが恐ろしいあのジャケットがありますけど、
ジャケットですね、僕、うん、あのジャケットどうしてもあのカーク・ハメットにしか見えな
くてあれはね強烈ですけど、
はい、
サンダーキャットはちょっとね、あの AOR がかったようなあのブラックコンみたいな感じで、
そうですね、
本当にあの、うん、ゴーストバスターズ以前のレイ・パーカージュニアみたいな、ね、なんかそういう、で自分はベーシストでね、ベースもすごいですけど、
はい、
ただね、そのライブはね、どういう感じかちょっとわからないんでね、
うん、
あのドランクですか、あれはドランクだっけ、あれは本当私も好きでほぼ、毎日よく聞くような感じなんで、
うん、マイケル・マクドナルド参加とかしてた
んですね。そうそうそう、マイケル・マクドナルドとケニー・ロギンス、
あ、そう、ケニー・ロギンスですね。
だからなんかのラジオ番組で、うん、その尊敬するというか、うん、目指してるっていうのに、マイケル・マクドナルドとケニー・ロギンスの名前をサンダーキャット出したんですって、
うん、
そしたらそれをなんかスタッフゾイが、あ、そうなのって言ったで、
うん、
でコネたどってったらたどり着いたって、
う
ん、それであの読んだんですって。で、うん、マイケル・マクドナルドとケニー・ロギンスっていうのがまたなんかチョイスがね、
そうですね、
マイケル・マクドナルド、ドゥービー・ブラザーでしょ、
そうですね、
だから、まあ、だからちょっとドゥービーっぽい、なんかその70年代ちょっとディスコからなんかあれしたような、うん、とその、ね、ウェストコーストのケニー・ロギンスなんかね、うちらだともあのサウンドトラック職人って言われてて、あの、ね、あのフットルースからデンジャーゾーン、
うん、
ああいうイメージしかないですけどね、もともとの全盛期はね、
うん、
ちょっとやっぱりそういうあのドゥービーと近いとか、
ロギンス&メッシーナとかですね、
そうそうですね、
うん、
あのケニー・ロギンズのデンジャーゾーンあるじゃないですか、
はい、
だだだだだ、あれ最初あのトップガンの、
うん、
まだあの企画段階、トップガンのまだそのデンジャーゾーンを発注する前かな、分かんないけど、最初あれカーズのストレンジャーウェイズ、あ、ストレンジャーアイズって曲が流れて、
はい、
それでデモ作られてたんですよ、
うん、ああそうなんですね、
それでちょっとやっぱデンジャーゾーンと似てんですよ、
ステージ、
だからそれカーズで行こうとゴーサイン出ず、まあ、こういう感じでちょっとやってくれよっつってソングライターにあれしてデンジャーゾーンできたんじゃないかと。私カーズがね、あの一番好きなバンドなんですけど、あのカーズがねビッグチャンスを逃したというそう思い出しちゃってちょっと喋ってみました。というわけで私は サンダーキャット、
サンダーキャット僕も見たいんですけどね、でもさっきの話と
ビョークとかぶるね、
そうですね、うん、 全然でも話違ってくるんですけど、うん、サンダーキャットの一番最初にこう有名になったきっかけはあの、うん、スイサイダルテンデンシーズにいたっていう、う
ん、あそうだこの人全然サウンド違うけどねスイサイダルテンデンシーズでしょ
で兄貴があのドラマーなんですよね
ああそうなんだ
今ディアンジェロのバックにいたりとか
へえ
ディアンジェロだっけだかましだっけな
ああまあ そっちの方も、はい
で2人ででもあのスイサイダルテンデンシーズのリズムセクションだったんです
よスケボーロックの人、
はい、
スケーターロックだと、ま
あ、当時からバカテクではあったんでしょうけどいや
まだろうね、
はい、
いろんな幅広いな
そうですね多分やりたくないなと思いながら
あまあちょっと手伝ってたんですかね、はい、スイサイダルテンデンシーズやったらマイケル・マクドナルドとケニーロ
やりたくないってことはないのかな、まあ、僕も両方好きなんで
ねあそうだね、まあ、そういうことはありますよね、はいあのメジャーあごめんなさいごめんなさいあどうぞどうぞ
でなんか変な結構着ぐるみ着て出てくるんですよね
あそういうことやるんだ
はい
へえ面白いね
あの日本のアニメ結構好きであ
そういうの好きなんだ
はい
あじゃあコスプレっていうか
なん
か
コスプレでどんな格好して出てくるのかと
あのねあれであれでしょ取材受けたんでしょ優が何しに日本へかなんかで
ああなんか
そうあのそうあのう、ね、アメリカから来た取材されてたってロサンゼルスから来たんです取材受けちゃったサンダーキャットさん、
ね、
面白いね、
はい、
メジャーレジャーなんていうのはもう本当にあれじゃないですか今のヒットチャートの
そうですね
ね、
はい、
大物ですよね、うん、EDM 界
メジャーレーザーでこう、まあ、メインのステージがメジャーレーザーでこう僕も締めくくれるっていうのはちょっとなんか、うんいいですね。
そうね。
嬉しいです。
なんかね、あの、はい、世界の真ん真ん中のフェスっていう感じです。
そうですね。もうメジャーレーザーダサいじゃないかっていう声を結構見ると、うん、見るんですけど、うん、なんかそれにちゃんとこういろんなこう返事が、
うん、
みんなそんなの分かってると、うん、そこがいいんじゃないか。本当にまさにそのまんまなんで。
ね、だって最終日の一番最後でしょ。もう、はい、もうバカ騒ぎするにはもう一番いいじゃないですか。
そうですよね。
ね、最後やっぱりあのしっとり終わるとねちょっとなんかあのモヤモヤってするのもありますから ねこれまだもメジャーレジャーちょっと、はい、あの見たいです
けど、ね、バカですからね
バカですからね、
はい、
もう完全お祭りでまたねエロい姉ちゃんがね出てきてくねくねするでしょうしね、
はい、もう
これは見たいです
最高ですね、
うん、そうですね、はい、大体私だから割とあれだね最終日もちょっと忙しいですね
そうですね
ちょこちょこ見るものが多いです
よ、ね、うんよく見なくていいのかな大丈夫かな
私は病気はね、うん、見ないですあんまり病気興味ない あの、ね、2回目 あの東京で出た時も病気はあれ病気見なくてイギーポップ見てたんですそれであれだあの大雨の時 あの花火がバンバン鳴った病気 あれは見ました、うん、あれは良かったですねあれはほらあのヒット曲たくさんやったから、
うん、
今回病気とかもう今あれでしょなんかよく分かんない税芸術みたいななんか
そうですよね、うん
もうちょっともう
衣装もめちゃくちゃだし、
ね、総合芸術みたいな、
うん、
日本でもねなんか来日してね盆踊りの曲を DJ でかけまくったりなんかそういう民族音楽みたいなそういうあれですよね、
うん、そうですねでもあれやってまだこんな一応こうフェスの取り掛かれるんだからいいですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、前衛になりつつ、
うん、
なりつつっていうかもともとそうだったのか、
はいというわけでございまして、
はい、
3日間、まだねタイムテーブル発表されてないんですけど、まあ、大体こういう並びになるだろうという予想のもとで話してまいりましたけれども、はい、まあ、結構ね、もう40と46にしては結構詰め込んだになるんでやっぱ体力勝負なんでねこれから、はい当日に向けてお互い体作りを頑張って、
はい
ね、鍛えて、はい全部これがねまた計画通り見られたのかどうかあと全然見る予定なかったけど良かったとかねそういうのはまた終わった後ちょっとやってみたいと思います
そうですね
結構ねこれこれ見るこれ見るこれ見るってやりますけど、はい、結構それ通り動けないことが多々ありますから ねほとんど動いてない時ありますし全然見る予定なかったの見て良かったとかねそういうのもありますんで、はいまたどうなるか、まあね、これからそんなに発表はないと思いますけどね、
はい
というわけでございまして、今年のフジロックを、見たいのをねちょっといろいろ話してみました。皆さんもフジロック行くかどうか分かりませんけれどももし見かけたらね、一緒にビールかなんかで乾杯してください。それではどうもありがとうございました。今日は春風亭龍雀と
ゲイリーで、
はい、お送りいたしました、はい、それではフジロックで皆さんお会いしましょう、
はい、
はい、さようなら、
ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、ありがとうございました。